はい、こんにちは。今日も初めてのバイブルということで、続いてマタイの福音書の今日は、5章の13節から20節まで覚えてみたいと思います。でそれでは聖書ですけれども、マタイの福音書の5章13節から少しお読みします。あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら、何によって塩気をつけるのでしょうか。もう何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけです。14節ですと、あなた方は世の光です。山の上にある町は隠れることができません。と、まあ、続きがありますけれども、主にこのクリスチャンということで覚えてみたいと思います。あなた方は地の塩です。ちょっと余談になりますけれども、最近寒くなってきて、この間猪苗代湖に行った時に、そこにある石を取って、投げたんですけど、その時に、ギクンとこう股関節が痛っとなりましてですね、こんなことができないんだと思って、大変だなと思ったんですけども、寒くなってくると股関節が痛くなるっていうのがことが多くなるらしいので、今日もテレビを見ましたら、股関節、そういう方のための体操っていうのがありまして、それをやったら随分楽になりました。この筋肉も硬くなってしまうようですけれども、今日はこの地の塩です。あなた方は地の塩です。この特にクリスチャンはこの世にありまして、塩のような働きをすることができるし、また14節では世の光です。そのような働きをすることができるわけですけれども、主にこの塩といったときに何を表しているのかなということで、このクリスチャンが塩気をなくしたら何の役にも立たなくなる、そして外に投げ捨てられ人々に踏みつけられるですね。何のことなんだろうということで、一つはこの福音、そしてキリストを持っていなかったら、このクリスチャン、塩気をなくした塩のようなもので何の役にも立たないで、世の中の人々からも踏みつけられて、そのような全く役に立たないようなものになってしまう、そんな風に取れるのですけれども、そしてこの最も大切なことをクリスチャンは持っているということで、コリント第1の手紙の15章を開きますと、ここにこの福音のことが書いてあります。3節をお読みしますと、私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。というこの福音、クリスチャンが福音持ってなかったら、塩気のない塩のようなものと言われてしまいます。最も大切なことでありまして、それは何でしょうかと言いますと、次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに 私たちの罪のために死なれた。ここで私たちの罪のために死なれたということで、一つはこの罪を示します。福音ではこの罪を示すっていうですね、まああんまり、触れてほしくない、傷口に塩を塗るようなもんで、ちょっとちょっとあんまり嫌だなですね、痛いなと思えるかもしれないですけれども、福音は最も大切なことで、これをこれなくしたら何が残るのか、もう何もないですね。このクリスチャンにとって福音は最も大切だとですね、そしてそれはキリストのことですと、ここで書いてあります。そして罪を示します。罪といっても法律上の罪とかそういう問題ではなくて、神という方に対する罪でありまして、このマタイの福音書の後の方で出てきますけど、律法と書いてあります。その中には神様、この宇宙も作って私たちに命を与えてくださっている神様を無視した生き方、そしてもう一つは人間に、周りの人に対するその生き方、両方ともこの愛のない生き方、それらに対して罪と言っているわけです。神様を認めないなんてのはもう論外だということですね。そしてその方が葬られて、そして聖書に書いてある通り3日目によみがえられたことです。これなくして何があるのかですね。もう最も大切なことだとですね、これをクリスチャンが持っている。ですから地の塩ですということでありまして、もう一つは14節、今度マタイの福音書に戻りますけれども、14節で、あなた方は世の光です。まあ、この世の光という言葉ですけれども、イエス様がご自分について、私は世の光ですと言われました。そしてクリスチャンはそのイエス様の光を放つものでありまして、世の光、同じようにこの世の光ということで、山の上にある町は隠れることができません。山の上にある町とここでは書いてあります、言われました。山の上にある町はどこからも見えてしまうというわけですね。クリスチャンはそのようにこのイエス様のことを明かしますと、山の上にある町のように隠れることができない、そういう存在であって、特にこのクリスチャンの生き方、行動を周りの人は見ているということで、これは世に対してそういう光とここで書いてありますけれども、この世の中にあって暗闇が満ちています。その中でクリスチャンは光があるとですね、言うわけです。でそのことを少し、使徒の働きの26章というところ、このあと使徒の働きというのが出てきますけれども、その26章の18節開きますと、それは彼らの目を開いて闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、こうして私を信じる信仰によって彼らが罪の許しを得て聖なるものとされた人々と共に相続に預かるためである。最初の方で 彼らの目を開いて闇から光に、目が見えていると思っているのですが、実際この聖書を開いて、そして福音に接しますときに、ああ今まで見えていなかったんだということが分かるようになります。神様のことについても、神様が私たちをお作りになってくださって、そしてどんなに愛しているかということが分からなかった、知らなかったということが分かるようになりまして、そして闇、この暗闇で満ちているこの世の中で光なんてどこにあるんだというこの世の中で、この永遠に変わらない、今も輝いている光がある、特にこの死という問題に対して、いやもう絶望だと思っている、しかしキリストが私たちの罪のために死んでよみがえったんだということを伝えるときに、死は終わりではなく、罪の問題を解決して私たちに永遠の命を約束して、そして私たちに光、全く絶望だと思われたところに希望がある、望みがあって、本当にこの生きる望みがある、喜びがあるということを、このキリストという方によって私たちは光があるということを知ることができるようになります。ですから世に対して光であるわけでありまして、このお方、キリストのこと、この福音を特にクリスチャンは持っている、素晴らしいことです。そしてマタイの福音書戻りますと、また15節で、また明かりを灯してマスの下に置いたりはしません、燭台の上に置きます。まあ、これどういう状況なのかちょっとよくわからないんですけど、まあですね、こう明かりがあってですね、それを燭台の上に置くというのはわかるけれども、それをマスの下に、そしたら何にも役に立たないだろう、このマスの下に置いたりはしません、見えるようにそれをわざと隠したりする必要はない、こんなに素晴らしいものがあるのに、こんなに素晴らしいキリストがいらっしゃるのに隠す必要はない。そしてそればかりか、それは家にいるすべての人を照らしますと書いてある。家というのはこの特別にイエス様を信じたクリスチャンたちのことを言っているかと思います。これは世の人にとっても重要ですが、このキリストという方はクリスチャンにとっても重要なお方であります。クリスチャンの交わりの中において、この方がどうしても必要なお方であるわけです。そして16節で、このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい、人々があなたの良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです、このようにおっしゃっておられます。良い行いはクリスチャンにふさわしいものです。このイエス様を信じた者が、神様がどんなに私に良いことをしてくださったか、そのことを知ってその中にいるときに良い行いというものがあるわけです。そしてこのあと、先ほどの律法というものが出てきますけれども、17節から読んでみますと、私が律法や預言者を廃棄するために来たと思ってはなりません、廃棄するためではなく成就するために来たのです。もうそんなものは古いから、もう そういうことはやらなくていいって言ってるんではなくて、それを完全に全うしてそれを実現するっていうことなんですけども、それそのために来たとこのイエスという方はおっしゃるわけですね。まことにあなた方に言います、天地が消え去るまで立法の一点一角も決して消え去ることはありません。すべてが実現します、この立法、先ほども少し触れましたけれども、その二つの大きなこと、神様を全身全霊をもって愛しなさい、そしてあなたの隣人を愛しなさい、というこの二つが大きな柱になっていますけれども、それは完全に実現されるとですね、いうことですね。そういうことは無理だから、やらなくていいっていうようなことを言ってるんではなくて、完全にそれが実現しますと、それは人間の力によるのではなく、このキリスト、神によってそれが成し遂げられる、そのために来たっていうことでして、19節ですから、これらの戒めの最も小さいものを一つでも破り、また破るように人々に教えるものは天の御国で最も小さいものと呼ばれます。しかしそれを行い、また行うように教えるものは天の御国で偉大なものと呼ばれます。20節読みますと、私はあなた方に言います、あなた方の義が立法学者やパリサイ人の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の御国に入れません。そんな立法学者やパリサイ人、あんなに一生懸命いろいろやってる人たちの義というですね、彼らは一生懸命神様のためにやってる、それを超えなければならない、そんなことができるんでしょうかっていうことですね。できるっていうことで、そのあなた方の義がと言っています。義、正しさ、もう本当に神様の前にこれ以上ないという素晴らしいものでありますけれども、先ほどのコリント第一の15章に書いてありました、この方をイエスを信じれば、そのことによって神の義と認められる、見なされると、神様の前に罪が許されるばかりか、あらゆる良いものに預かる、祝福に預かることができる、これが聖書が私たちに伝えている福音であります。このために神の御子であるお方が、あの十字架でどれほどの苦しみをお受けになったか、それほどまでしても私たちを愛してくださった。ですから私たちをお作りになった、命を与えてくださっている方は、そこまで私たちを愛してくださっている方。しかし信じなかったならば、当然自分で自分の罪の責任、それを負わなければなりません。それも永遠に。そんなことにならないように、今生きている時にこのイエスという方を今信じ受け入れるということは最も大切なことです。ですから今日のところで、その福音、この地の塩です、とクリスチャンはこの福音、すなわちキリスト、この方をなくしたら全く役に立たず、人々からも踏みつけられる、そんなことになってしまうですね。最も大切なものをクリスチャンは持っていまして、そしてそのような人は山の上にある町のようで隠れることができない、光を持っている、闇に対してここに光があるぞとですね、そういう恵み、クリスチャンは 預かっているわけです。ですからまだ信じてないならば、最も大切なこのお方を信じて、そしてこの最も良いものをこのお方を通して受けてくださいますよう、これからお勧めいたします。今日は以上です。